ただいまの時刻は10時48分です。休憩前に引き続き会議を開きます。質問12番、1番、岸野正人議員の一般質問を許します。それでは岸野正人議員に、質問事項1の丸1について1回目の質問を許します。
はい、それでは一般質問をさせていただきます。続けて建築ネタですが、内容がちょっと違いますのでご辛抱ください。前置きは若干長くなりますが恐れ入ります。前の総務課長の退職前に耐震改修に関するマップが配られました。その時は実にさらりと配られまして、こちらもすんなり受け取っておりましたが、この春時間的経済的に結構は大問題を含んでいるなということを改めて気づかされた次第です。この5月改正耐震改修促進法が成立いたしまして、昭和56年、1981年以前の旧基準のすべての建物が対象となり、また不特定多数が出入りする5000平米以上、ちょっと浮かぶかどうか疑問なんですが、3階建て以上の大規模施設、つまり特定建築物に対して平成27年度までの耐震診断の義務化と診断結果の自治体による公表が決まりました。昭和56年というと多分私が大学出た頃に建っていた建物という感じだと思います。これは大きなホテルを基準としておりますけども、そのちっちゃいのも、無関係かというとこれはまだそうではなくて、これにより、我が町にある大型の宿泊施設はおよそ約2年少しの間に耐震診断を受け対処をしなくてはならなくなりました。とは言っても2年半はあるうち3回冬がありますので、実質大変短い期間に対応しんばならんというふうに考えております。そうなって5000平米以上となりますと、3階建てで1000平米以上の我が町に多くある民宿を含めて、旅館、ホテル、集合住宅も耐震化する、これ努力義務が現在はあります。ですので耐震診断を受けたか否か、耐震改修が進んでいるかどうかというのが27年度末以降問われることになります。それでもお構いなくこの11月に、改正耐震改修促進法が施行されます。細かな運用規則化規制、運用については現在政府与党が検討調整中であるとも言われておりますが、ここから丸一になります。まず我が町の現状をお聞きします。我が町の耐震改修促進計画では昭和18年から27年、平成18年から平成27年度末の10年間で耐震化の目標を木造住宅で 63.2% を 87%、 特定建築物は 82.5% を 90% と設定しておりますが、現在耐震診断と耐震改修のそれぞれについて目標に対してどれほどの達成度合いなのか、これは10年のうちの8年を経とうとしておるところですのでお知らせをいただきたい。合わせて木造住宅の耐震診断に対しては、町や県の補助が記載されておりますけれども、特に町には特定建築物に対しては記載がありません。また現在湯沢町に建築主事がいらっしゃらないということは、今後の耐震診断の相談や指導、自治体による公表というのは新潟県知事の責任で行われるということなのか、そういう理解でよろしいのかお聞きします。もう一回整理しますと、目標に対してどれほどの達成度合いなのか、特定建築物に対しての我が町の計画には記載がないということ、それと、建築士がいないので、今後の責任は県の責任で行われるのか、以上を確認したいと思います。
はい、1番、岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
湯沢町耐震改修促進計画では平成27年度末に 木造住宅で 87%、 特定建築物で 90% の耐震化率を目標にしております。公共建築物については把握できておりますが、民間建築物の実態については把握できていないのが現状であります。木造住宅耐震診断支援事業につきましては、平成19年度より補助制度を活用し、現在まで20件補助をしておりますが、その中で耐震基準を満たす住宅はありませんでした。耐震診断後、耐震改修支援事業を実施した住宅はなく、耐震化は進んでいないと思われます。なお、計画最終年の平成27年度末に向け、把握していくように考えております。特定建築物について、耐震診断の記載がないことにつきましては、特定建築物に対しての耐震診断補助制度が国からの補助がないため、事業化されておらず、記載をされていないものであります。次に、建築主事は市町村職員のうち、建築基準適合判定資格者検定に合格をし、国土交通省に登録をされているものの中から、市町村長が任命いたしますが、人口25万人以上の市は置かなければなりませんが、人口25万人未満の市町村は置くことができるとなっております。湯沢町には建築指示はおりませんが、耐震診断及び耐震改修についての相談、指導については、町が窓口となっておりますので、伊沢町による交渉は県知事ではなく町の責任で行われます。その際、町は県から指導を助言をしていただくことになります。終わります。
町長の答弁が終わりました。1番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい。平成18年から27年度末という10年間での、達成度合いを紙ペーパーで出してくださいと言ったら、公のものしかないという話なんですが、それでは、27年度末までに達成度合いを測るというんでは、目標には届かない可能性は非常に高いと思うんですけど、この今までの平成18年からの8年間はちょうど町長の任期とも符合します。なんで、この間にこれがまあ進まなかったということは、これご自身をどう評価されますかという質問が一つ。それから、建築主義についての言及がございましたが、私が条文を読んだ限りでは、建築主事がいない自治体は県知事が公表するというふうな文言に書いてあったように記憶をしておりますが、もう一回確認をさせていただきたい。以上2点。どう評価される、この進み具合、達成度を、今、把握しなきゃいけないんじゃないですかということ。それから、達成度合いご自身でどう評価されますかと。それから、建築指示についての件、3点お願いします。
はい。1番、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
先ほど申し上げましたように、平成19年度から補助制度を活用して、現在まで20件補助をしておりますけれども、まあ、やったけれども、その中で耐震基準を満たす住宅はありませんでしたということになっております。まあ、私の任期中だと、こういうことでありますけれども、いずれにしろ、やはり身につまされないとなかなか、前に進まないというのが今までの実情じゃないかなと思っております。まあ、中越地震の終わった後というか、地震の後、それぞれの町村を中で、県が、危険だとか危険じゃないとかいろいろの、紙をそれぞれのところに貼って、回ったという、そういう記憶を私も県職員時代記憶しておりますけれども、まあ、そこまでなかなか行かないと前に進まないというのが現状じゃないかなと思っておりますし、また、一般の住宅についての補助制度、これがなかなかないということもありますし、それから 旅館業の方につきましてもやはり、現在、面積の大きいところについては、耐震診断をしなさいとこういうような指導が入っているかと思います。そしてその結果危険だということになりましたら耐震のための対応をしなさいとこういうことに進んでいくんだろうとこういうふうに思っております。まあ、いずれにしろこのことについては、一般の住宅それから、営業をやっております大勢の皆さんが活用する旅館あるいはホテル民宿こういったものについても国の方で、検討する仲間に入っておりますので、私も行っていろいろな形で、意見を言わせていただこうとこういうふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。建築主事、はい、建築主事の件につきまして、2回目の質問に際しまして再答弁を町長に求めます。はい、町長。
建築主事につきましては担当の課長の方から、答弁させてもらいます。
あります、はい。それでは次に地域整備課の住谷課長に補足説明を許します。
はい、
はい、住谷課長。
はい、地域整備課長は住谷でございます。建築、主事につきましては伊豆町、新潟県の、新潟県に、建築主事がに置いて伊豆町に伊豆町は、確認申請関係は、経由という形で新潟県の方に、申請を挙げているところでございまして、建築確認関係の方は、新潟県の方で、実施するわけですけれども、診断関係の方は私の認識だと、町の、防災関係もあるしいろいろありますので、町だと、思い込んでおりましたが、もう一度条文を、再度、読んでまたどうなのかまた、見解を出したいというふうに思っています。
はい、地域整備課長住谷課長の説明が終わりました。1番、岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい、特定建築物については特に丸2以降で触れたいと思いますが、我が町は人口は少ないですけれども観光立地をうたっておりまして新潟県の観光入り込みの約半分を担っているというまで聞いたことがあります。で、そういう町の、行政のとしてそういう町の行政を預かるものとしてこれ今のその建築主事がいないあと2年に限られた、でその間に冬が3回あるその切羽詰まった状況だと私は非常に思いますが、その辺どう捉えておられるのかもう一度お願いします。
はい、1番、岸野正人議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
観光立地宣言の町でありますしそれからまた観光産業で食べていられる方が非常におられる、そして宿泊業もいっぱいあるわけでありますけれども、この辺につきましても私も、国からのいろいろの書類等が来ている中で、関係者の皆さんにはお伝えをしそして喚起をしているところでありますけれどもなかなか実態がわからないということなんじゃないかなと思っておりますので、日もないことでありますので、そしてまた実際何かあれば、やはり、それぞれの皆さんに、大変なことになりますし、町としても大変なことになるわけでありますので、もうちょっと、真剣にみんなで考えていく必要があるだろうと。こういうふうに思いますので、その辺の取り組みをしていただきたいと、こういうふうに、喚起をしていきたいと思います。おります。
町長の答弁が終わりました。 それでは1番岸野正人議員に1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、ただいまの答弁を踏まえて丸2の方に進ませていただきます。法改正後の特に特定建築物についての考え方です。その前にすいません、3行目になろうかと思いますが、6月1日以前の基準は5月31日以前の間違いでございました。大変申し訳ありません。大型の旅館ホテルの耐震診断結果の公表に伴い、不特定多数が出入りする特定建築物で昭和56年1981年5月31日以前の基準で建てられた3階建てで1000平米以上の努力義務を現在持つ、旅館ホテルもやはり耐震化を問われることとなります。これは冒頭申し上げた通り、予約に際してあなたのところは耐震診断を受けてますかと、いくつでしたかと、耐震改修をされてますかと聞かれることは往々にあろうかと思います。予約に際しての確認項目となると思います。耐震診断には数百万かかるところもあるかと思われます。それも構造の図面があったとしての話で、構造物の構造を分かる図面がないとすると楽々1000万を超えるという話を聞いております。また耐震改修工事となると、これまた数千万から数億円かかる場合もあろうかと想像します。湯沢町であるどことは申しませんが、 あちらこちらのホテルを見ると私でもそう思う次第です。このままでは営業に差し障りが出るのではないかと大いに心配をするところです。国は、耐震対策緊急促進事業として100億円の準備をして、義務化の対象の建物、つまり大型の建物5000平米以上の特定建築物の改修と補助の割増しを図るようです。資料がちっちゃかったのででかくしたんですが、今まで、国の分が耐震診断で、3分の1を見ましょうと言ったのが、今度は半分まで見ましょうという対策だそうです。これは自治体の助成がある場合です。同じく耐震改修なんですが、自治体 の助成がある場合には国は 11.5% を見ようと言っていたんですけれども、緊急対策で3分の1まで見ようという変更をが、この、8月末か9月頭、8月末ぐらいに発表されております。自治体の努力義務の物件への補助体制などを含む各自治体の耐震改修促進計画の見直しはこれから始まると思いますが、観光の街として、先進的な思い切った補助制度、融資制度が緊急に求められていると私は思います。町長はどういう方針でこの問題に臨み、また現在どのような段階にあるのかをお聞きします。というのも、国がとまだ話をしている最中だから、では絶対時間が間に合わないからと私は考えております。繰り返しますが、求められている制度、町長はどういう方針でこの問題に臨み、どのような段階にあるのかとお考えなのかをお聞きします。
はい、1番、岸正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。現在、特定建築物にかかる補助融資について改正耐震改修促進法の内容では各自治体の財政的負担が大きくなることが想定されますので、国土交通省新潟県からの情報を精査し関係各課で検討をしてまいりたいと思っております。今年度に入り全国旅館ホテル生活衛生同業組合、新潟県旅館ホテル生活衛生同業組合および湯沢温泉旅館組合から要望書が提出をされております。湯沢町は観光の町として先進的な制度を求められていることも理解をしておりますが、この問題につきましてはこれから段階的に慎重に検討させていただきたいと思います。いずれにしろ大変なことになっているということの認識がまだお互いに足りませんので、時間も少ないというようなことから、できるだけ早い機会に、皆さんからご理解をいただいた中で、 前に進んでいただくという方向で、検討をさせていただきます。おります。
町長の答弁が終わりました。1番、岸正人議員に、2回目の質問を許します。
はい。この先食えなくなるかもしれませんよという話を私はしておるつもりです。まあ、国、県の対応を見ながら慎重にということもわからんではないんですけども、かなり大騒ぎをして、県をせっかけたりしないと、我が町の観光業界は大打撃を受けるんではないかというふうに私は危惧をしております。そういうことを考え合わせると、知ったのは確かに、これ6月の話ですけど、6月だったかな、5月ですね。5月に決まって徐々に浸透してきたわけですけども、今9月になってます。で、この秋の県議会ってわけにはきっといかないと思うんですけれども、そこでどれだけ話題になるかはちょっと私は把握してませんが、次の時には県でも予算化されるようなことになってもらわないと、立ち行かないというふうなことだと認識をしております。ちなみにですよ、認識度合いをテストするようで大変恐縮なんですが、私の質問事前提出以前に、湯沢町の耐震改修促進計画を今年ご覧になりましたか？というのも、地域整備課に行って聞いたところ、たまたま課長お留守だったんですが、その計画はどこにあるんだいと言って、担当課に聞いたら、いや、わからねえと、総務課に問い合わせてみると。で、総務課は、から返事があって、いや、それはそっちの課にあるはずだと、どっかにあるんだと、いう程度でした。これは正直な話です。それが、それをもっていい悪いを言うつもりはないんですが、そういう理解の深さは問題があるんじゃないかなと思います。何しろ、本当に先ほども言いましたけど、食えなくなるかもしれないよっていう話を、してるわけですので、今言ったように、その計画、耐震改修、湯沢町ですよ。耐震改修促進計画をご覧になったことがありますかと。その件について、職員を含む関係者と真剣に話をされ、検討したことがありますかというのを2問目に、2回目にしたいと思います。
はい、1番、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
私も書類を見た記憶はありますけれども、そのことについて、職員から、あるいはまた職員にいろいろなことを言ったという記憶はありません。それから、先般も、旅館組合の皆さんが私のところおいでになりましたので、まあこういうこともあろうかと思いますけれども、いろいろな面で、とにかく、頑張ってもらわないと困るという葉っぱをかけてきました。まあそういう意味で、まあ私どもも町として、そういう、まあ、何かがあれば、飯が食えなくなると、こういうことでありますので、もうちょっとみんなで真剣に取り組みをしていきたいというふうに考えております。終わります。
町長の答弁が終わりました。1番、岸野正人議員に3回目の質問を許します。
はい。丸3にも関わることなんですが、今回私の質問でというよりは、もう特にご存知だったと思いますけれども、その緊急性の認識をされたと私は思いますので、今後の行動計画として、その県への要望、やっぱりその県の、なんて言います、補助体制がないと、厳しいと思うんですが、今まで出てるのは大概5000平米以上のところに対する助成ばっかりで、1000平米以上のところに対する助成はあまり、どこを見ても登場してきません。そこについて、 1000平米以上のところも相当観光客、観光に対しての貢献をされていると思うので、そこも合わせて、今後どういうふうに考えられるか、県への要望をしていると思うんですが、5000平米以上のものと足して1000平米以上のことも合わせてきっちり要望していってもらいたいと私は思うんですが、その辺の考えをお聞かせください。
岸野正人議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
私は今町長になってからのあれでありますけれども、全国旅館ホテル生活衛生同業組合、こちらとの連携というか、これはつながりもありますし、それから新潟県にいた当時、新潟県旅館ホテル生活衛生同業組合、これの主管課長をしておりましたので、その辺についてもまたこれからきちっと連携を取った中で、町の皆さんの役に立つという方向で考えていきたいと思っております。いずれにしろ、そこに関わっている皆さん方から現状をよく理解していただきたいと、こういうことをまた職員と一緒になって広めていきたいと、こういうふうに思います。
若干の答弁漏れがありますので、ちょっとお待ちください。今1000平米、要するに5000平米以下、1000平米以上の取り付けについての町長の考えを聞かせてください。
今湯沢町にもスキー民宿ということで、相当あまり大きくないホテル旅館をやっている方もおられますので、その辺も含めた中で考えさせていただきたいと思います。終わります。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは1番岸野正人議員に1-3についての1回目の質問を許します。
はい、今までの内容と若干重なる点もあろうかと思いますが、ご容赦ください。申し上げている通り、見通しは要するに耐震改修促進計画の見直しという作業は各自治体これからだと思います。法が11月ですので、ただ時間のない中でこれから見直しが入るんだろうと思いますが、平成27年度末という短い期限の中で緊急性が求められています。平成26年度当初予算に盛り込まれるべく耐震改修促進計画の見直しを進め、補助金を規定する必要があろうかと思います。同時に担当は地域整備課と想像しますが、相当に詳しい職員が必要ではないかと思います。この点についていかがでしょうか。また条件は異なりますが、三重県大津市では市ですから、自治体ですよね、末端の、補助金は耐震診断のみですけれども、必要なとなった費用の3分の2以内、200万円を限度とされているようです。これは資料があります。これが行政であればですね、今回の乗田土地もそうなんですけど、後から基準が厳しくなった土地の、土壌汚染、これを税金で行うわけですけれども、昨今の経済状況下、土地が厳しくなった耐震化へ向けて、民間はなかなかその潤沢な資金というわけには参りません。今までは良かったのに急に厳しくなったと、対応しまない、あと2年ですという状況です。我が町はこれからの検討なのでしょうが、現段階で特に特定建築物への耐震診断と耐震改修それぞれに具体的にどのような水準の補助制度を考えておられますかということで、必要があるだろうと、それから職員も必要ではないかと、それから今の段階で、考えている腹積もりはないんですかと、3つです。
はい、1番岸野正人議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
今ほど三重県の お話がありましたが、最高で200万というような話もありました。そういうようなことを全国的によく調べた中で、湯沢町もできる範囲の中で対応していきたいと、こういうふうに思っております。いずれにしろ 何よりも実際この今言われているその耐震改修促進法が関わるということを、何よりも実際営業をやっている皆さんから感づいてきちっと対応できるように動いていただきたいということをまずしていきたいと思いますし、それから職員の方につきましては現在まああの専門的な方がおられません。まあその辺についてはまた県とよく相談をした中で対応していきたいとこういうふうに思います。おります。
町長の答弁が終了いたしました。
どんな腹積もりかっていうのを合わせて、
はい、それではですね、1回目の質問に対する、答弁不足の部分について再度答弁をお願いします。
はい、
町長。
まあ、この耐震ということが国からの文書で私、見たわけでありますけれども、その辺についてはこれはやはりきちっとしてやっていく必要があるし、やってもらいたいと、そういう思いを業界の皆さんから分かってもらいたいなというのはきちっと自分の腹の中に入ってますし、これから腹から口から出して皆さんから十分に理解をしていただいた中で、まあ早い対応を取りたいとこういうふうに思っております。おります。
町長の再答弁が終了いたしました。1番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
はい、大津市では200万円、だというふうに申しましたけれども、県にお願いするにも、観光の半分、入り組みの半分を抱えるかもしれない湯沢町が、どのぐらいの覚悟があって県にお願いしているんだということは非常に大事なんじゃないかと思います。その点での答弁がなかったことは残念なんですが、2問目として、ここに、和歌山県の資料、これ事前通告を出してから、いただいた資料なんですが、これによると和歌山県は県議会で、10月、から、失礼、補正予算を立てて補助事業を開始するそうです。まあこれもやっぱり5000平米以上の義務化された建物、和歌山県というと南紀白浜とか大温泉街があると思うんですが、まあそこです。義務化された建物への建築物に対しての助成のようです。これは耐震診断補強設計で、県が3分の1出しましょうと。それから耐震改修で、もこれも工事については県が3分の1出しましょうというようなことにするそうです。10月から補正予算を組んで12月以降のするんだというふうな、早いところは早い。なんで、雪の降らないところでさえこれなので、雪の降る湯沢は、まあ、できてないことについてはどうしようもないんですけれども、素早い対応が必要なんではないかと思います。この資料ももちろんお渡しますが、さっき言いましたその、何ですか、自分たちも、要するに人にやってもらうもそうなんですけど、湯沢町としてこういうつもりでやるんだという、その、なんて言いますか、迫力というか、覚悟というか、県にお願いするにも、俺の腹はこうなんだというところが、私は聞きたいなと思います。
1番、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。
今、和歌山県という名前が出ましたけれども、和歌山県には、全国の旅館組合の、まあ、なんて言うんでしょうか、顧問といいますか、有名な方がおられます。まあ、そういうことから、やはり、そういう方向に向かって動いてくださっているのかなという感じがいたしました。まあ、新潟県でも、やはりそういう、観光の、方に相当力を入れている県でありますので、まあ、そこら含めて、皆さんから感じていただいて、いい方向に行くように取り組みをしていきたいと、そういうふうに思います。
町長の答弁が終わりました。 1番岸正人議員に3回目の質問を許します。
はい。1000平米以上3階建ての建物についてもどれほどの補助制度ができるかわからないけれども必死になってやってみると、県にもその点についてもお願いしてみると、いうような答弁が私はいただきたいなというふうに思う次第でございます。で、今のムード、失礼、町長さんのお答えの雰囲気からして、その後にまた聞くんですけれども、その、観光施設の耐震改修についての、認識の中で、その、観光振興だとか、っていうことが、きっと出てくるんだと思うんですけれども、とにかく私が聞きたいのは、1000平米以上の建物にも必死に取り組みますよ、ということを聞きたいんですけど、もう一回言ってもらえれば幸いですし、言っていただけなければそれまでのことですし、お願いします。
1番、岸正人議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、岸野議員からいろいろなことを言われていますので、どう答えればいいのかわかりませんけれども、とにかく、この問題については、やはり観光立地宣言をしている町でありますので、きちっと町民を挙げて取り組みをしていこうという声を上げさせていただきます。終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは1番、岸野正人議員に、質問事項2の1について1回目の質問を許します。
はい。最初に申し上げておりますが、その2番の質問については、これは失言を誘発したいとかそういうことが目的ではございませんので、ご答弁が事前運動を整えるよう町長さんの側もご配慮をお願いしたいと思います。3月にこの議場で参戦出馬の意向を表明されました。まず3期目に臨む姿勢、どのような考え方で何に取り組もうとされるのかが成文化され、広く明らかにされたものを未だ拝見しておりません。当初10分ぐらいを差し上げてゆっくりとメモを取りながら説明を聞こうと、なんかな、外かな、思ったんですが、できれば35分ぐらいまでの8分間か9分間の間でお願いをしたいと思いますが、よろしくお願いします。
はい、1番岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、いろいろなことを書いてある質問が出ておりますけれども、まあ3期目に臨む姿勢、これについての成文化されたものが、広く明らかにされたものがないと、こういうことでありますが、今私はまだきちっとした立候補したとかどうとかということじゃありませんので、現在私が、皆さんに、いろいろなことで、報告をしているのは、自分の講演会の皆さん方にいろいろなお話をしておりますけど、ここで、今議員が言われたようなことを言うと、多分選挙管理委員会からご出席があるだろうとこう思いますので、答弁は差し控えさせていただきます。終わります。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは、1番岸野正人議員に2回目の質問を許します。
3期目に臨まなくても結構ですが、今後に臨む姿勢、考え方、どう何に取り組んでいこうと町長としてお考えなのかお答えください。
はい、1番岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
先ほども申し上げました通り、現在ここで私は言いたいけども言うのは控えさせていただきます。終わります。
町長の答弁が終わりました。それでは一番岸正人議員に3回目の質問を許します。
議長の裁量で結構ですが、ただいまの質問とは法に触れるかどうか、私は触れない範囲だと思って聞いております。はい、判断を求めます。
はい、 ただいま、一番、岸野正人議員、今後のですね、取り組み、今後の、町長の考え方っていう話ですので、あえて、その公職に触れるということではございませんので、現職の町長が次にどういう展開をしようかということについては、決して公職選挙を触れるものではないというふうに考えます。
答えはどうされますか。
答えは、今町長の答弁の中で答えられないということでありましたので、これをですね、これを受けた形で岸野議員は3回目の質問をお願いしたいと思います。
はい、3期目に臨む姿勢、考え方、失礼、3期目ではなくて今後に臨む姿勢、考え方、何にどう取り組まれようとするのかとお答えがなしということで、次に進ませていただきます。
はい、岸野正人議員の3回目の質問が終わりました。2回目の質問ですね。2回目の質問が終わりまして、次は
3回目でいいですか。
質問、まあいいね、次に進んでよろしいでしょうか。
いや、丸1の3回目をさせていただこうと思うんですが、よろしいですか。
はい、それでは、丸1、質問事項2の丸1の3回目の質問を許します。
はい、では行政運営で心がけること、観光入り込み数などの目標、人口推移の目標、これらを今考えていることを教えてください。
はい、一番岸野議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を取ります。
はい、
町長。
まあ、公職選挙法に触れないと、こういうような議長からの話もありましたので、まあ、これからのこと、何をやるのかと、こういうことでありますが、まあ、いずれにしろ、観光の入り込み数が非常に大きかったのが、バブルの最中の平成4年、1000万人を超えたと、こういうことでありますが、とても今の状況、日本の経済状況の中で、そこまで、湯沢町に、お客さんを引っ張ってこれると、こういうことは言えないし、できないかと思っておりますけれども、また2020年には東京でオリンピックが開催されるというようなこともありますので、そこらを含めて、また町の関係者、観光関係者の皆さん、あるいはまた議員の皆さんといろいろなことを考えながら、少しでも多くこの上越新幹線に乗って、いちご屋さんに来てもらえるように頑張りたいと思っております。また、合わせて、今日、前段の方でも問題になりましたけれども、湯沢町の宝であります、湯沢町の子供たちの、まあ、学ぶ場所、これは、まあ、平成9年から、今の中学校は危険建物に認定を受けている場所であります。まあ、そういうことから、一日も早く、まあ、立て直しが必要だというようなことで、2期目の当初から地域の皆さんにいろいろな形で、相談をしながら、ようやく昨年、まあ、区割り式が始まったと、こういうことであります。まあ、一日も早く、安全、安心の場所に子どもたちに入っていただきたいということと合わせて、非常に今ほども人口が減っているとこういう話がありましたが、人口の元である子どもたちが非常に減っているわけでありますので、この辺の子どもたちのさらなる、まあ、夢を膨らませる、そういう場所を早くしたいなと、こういうことであります。そういうことから、まあ、PTA の皆さんからも言われることがありますけれども、子どもの少ない地域の皆さんが、小学校から中学に行くと、気遅れをして困る。だから、早く、まあ、統合してもらいたいと、こういう声もありますし、そしてまた、保育園でも、三国の保育園は、来年二人しかいなくなるから、ぜひ、まあ、今年で、閉めていただいて、来年から、大勢の子供のいるところへ行きたいと、こういうような要望もあります。まあ、そういうことを含めて、なんとかこの湯沢学園の一日も早いというか、きちっとした安全な場所を確保したいということであります。それからまた、学校が、小学校がみんな統廃合になりますと、小学校も開きますし、保育所も開きます。そういうところに 今度はまたいろいろな形で役に立つそういう施設を連れてって言うとあれですけど、まあ、来ていただきたいと、こういうふうに考えております。まあ、そんなことで、先般も、アメリカに寄せていただいたときに、まあ、三国の小学校を使いたいと、こういうような声も上がっております。ただ、まあ、地域の皆さんとまだ、いろんな形で詰めるところがありますので、問題があろうかと思いますけれども、まあ、そういう、ことを海外から見ていただいている人もいるということであります。まあそういうことを含めて、なんとか、まあ、じっとした湯沢町にしていきたい。まあそういう意味で安全安心度の高い場所ということで、まあ私が前から一番気になっているのが温泉通りの非常に高い電柱にでっかいトランスが乗っております。まあその上に、雪が降ると非常に大きい雪玉が上がっているわけでありますが、まあこれをどれだけの多くの皆さんが感じてくれているのかがわかりません。ただ私はまあ朝、雪の降った朝には必ず役場に入る前に温泉通りを回って、そのトランスの上の雪の状況を見てから役場に入るようにしております。観光立地ユーザーでもトランスの上にある雪玉が一つ観光客の頭にでも落ちれば、それでしまいになるんじゃないかなという、そういう心配があるからです。まあそういう意味で、できるだけ早めに温泉通り、電線地下埋設が進みますことを願いながら、まあ皆さんにお願いをしていきたいと。まあこの辺が私の今考えている思いであります。終わります。
ただいまの金議員の3回目の質問におけます人口の問題、それからこれからの行政上で心がけること、観光、入り込み状況の目標、それぞれ答弁があったようですので、これで終わらせてもらってよろしいでしょうか。はい、それでは3回目の、答弁、が終了いたしました。次は、それでは1番岸野正人議員に、質問事項2の丸2の1回目、1回目の質問を許します。
はい。丸1をお聞きした上でという条件がついておりましたが、丸1がなかったけれども、事前に通告させていただいた内容ですので、一応質問をさせていただきます。Facebook とかっていうのは、まあ、所詮遊びでして、まあ、私も遊んではおるところですが、多分、昨日の夜、上村さんとの共通の友達っていうのは、多分38人に上ってると思います。これが、7月25日、だと思いましたけれども、私と金谷氏の、共通の友達は6、7人だったかと思います。この時に、私も、お茶、茶目っ気のある人間でして、ちょうちょうと友達になろうかどうしようかと、こう迷うわけで、これちょっとこう触るとですね、神浦氏のタイムラインが出てきます。これ当時特別なことでも何でもなく、知り合いかも、から、ウォール情報、写真などが見て取れるページに移るんですけれども、そこでウォールをタッチすると、ちょうちょうさんが神浦氏の過去の書き込みとかが出てまいります。で、その書き込みに出ている内容を見て、私ちょっと背筋が寒くなった記憶があります。今はバージョンが進んでますので、同じ書き込みが見えるとは思われません。けれどもその、いくつかを書き込みがあったいくつかを私なりに勝手に要約させていただきますと、要約ですよ私なりの。湯沢町には温泉通りを見てもわかる通り、我欲の強い人ばかりで大変です。2期目に心血を注いだ総合文教施設の竣工式、私にやらせてください。お願いします。総合するとそういうふうに私読み取れます。これが選挙違反だから、そんなことを言うつもりは全くありません。これどうもその、町民を侮って、立場に連々としているように私には受け取れますが、この真意をお願いしたいと思います。
1番岸野正人議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
まあ、今ほど岸野議員からそういう話がありましたが、私も Facebook っていうのは中身がよく分かりません。ただ、まあ 顔の見えない同士がいろいろな意見交換をすると、そういうふうに聞いておりましたんで、私も根が正直でありますので、はっきりとしたことを書いた。こういうことでありますけれども、ただ、それについての、そのことについての答弁は、まあ、今の私の考えからすれば、差し控えさせていただきたいと、こういうふうに思っております。
町長の答弁が終わりました。1番、岸野正人議員、2回目の質問を許します。
できれば、現在は大変反省しております。以後気をつけますというふうに言っていただければ私は何よりだと思ったんですが、正直なので、あなたの要約の通りだというと、私が要約した通りだったということになりますが、そんな程度のことでよろしいんでしょうか。
はい、岸野正人議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、岸野議員が私のことをどう思っているかよくわかりません。だけれども、私は常にやはり、町長という立場でありますので、町民の皆さんのことを、やはり第一に考えていかなきゃダメだと、こういうふうに思っていますけど、ですので、まあ、時にはやはり厳しい話もいたします。まあ、そういうこともあるかと思いますけれども、まあ、その辺をどっかからこう、探って、そういうこと言われても私も今答えるわけにいきません。本当に私からせ探ってというしか言いようがありません。終わります。
町長の、答弁が終わりました。1番、岸野正人議員、3回目の質問を許します。
お言葉ですが、探ったわけでもあんではなく、普通に見れる、状態で私が見たというだけの話でして、私が町長に対してどう思っているかということじゃなくて、町長が自分で書き込んだことですので、それは誤解のないようにお願いしたいと思います。これは、気分のよろしい話ではないので、やめさせていただきます。
3回目の質問、はい、終わりますか。はい、次に移ってよろしいでしょうか。
はい。
はい。それでは、岸野議員の3回目の質問が終わりました。それでは、次は1番、岸野正人議員に、3番、質問事項、3番の、3番の1回目の質問を許します。
先ほどの住谷議員の件でもありましたけれども、町という立場はこれ非常に孤独なもんだと思います。だからこそ、信念みたいなものが必要なんだと私は考えております。その点で、その、情報の管理と公開についての考えを一回短い質問で恐縮ですが、お聞きしたいと思います。行政として知り得たすべての情報をリアルタイムでありきらかにするということは、これは無理で無謀なことだと私は考えております。またこの議員としても、何か聞こうとする上で不確かな情報を根拠に聞くというのも、これも、責任のない話だなというふうに捉えております。で、まちづくり基本条例というのはありますけれども、そこと離れて、個人の、自身の信念の問題として、情報の管理と公開についてお尋ねします。多分、次の選挙がどうなるかに関わらず、選挙のことはなしにして、お聞きしますが、これまで公表されていないものの中で、地方行政や地域経済に比較的大きな影響を与えかねない情報などにつきまして、その有無をお聞かせいただきたいと。あるが言えない、またはない、どちらかで結構ですので、お答えをいただきたいと思う次第です。
はい、1番、岸野正人議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
まあ、私もおかげさまで、2期8年間、いろいろなところに顔を出させていただいております。まあ、新潟県も、それから国の方にも顔を出させてもらっていますので、いろいろな情報はあります。ただ、今、まあ、今ほども前の質問で出ましたように、遊びとかそういう感じだふうに言われましたけれども、やはり、ああいうことにでも、やはり小さな、注意をしていないと、こういう場所で、交渉されるんだなと、こういうことが分かりましたので、これから十分に注意をしていきたいと、こういうふうに思っております。終わります。
所長、質問の趣旨がその今ここにある地方行政や地方経済に結果的に大きな影響を与えかねない情報などについてその有無をお聞かせくださいという質問ですのでお答え願います。
まあそういう意味で、したく報告はしたくないとこういうことであります。
省庁の
はい
あるかな。
まあそういうことはいろいろありますけれどもあっても。まあ、私もあんまり腹のでっかくない人間だかもしれませんけれど腹の中を収めて、まあ、邪魔に、しないで、自分の腹の中を収めておきたいとこういうふうに思います。
町長の答弁が終わりました。1番岸野正人議員2回目の質問を許します。
2回目ってこともないんですがあるが言えないということであればないとお答えいただいた方がこれ今後はよろしいのかなと私は思います。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
はい、以上をもちまして1番岸野正人議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、11時、44分です。それでは13時ちょうどまで、休憩をいたします。